海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原正人です。
海外コミックスのブックカフェ書式した森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第102回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか。
はい、この収録をしているのが4月11日の木曜日なんですけれども、
はい、
今週の月曜日にですね、なんとテレビ番組にバンドデシネ作家さんが出ておられたんです、ね。はい、私もちょっとね、友達に教えてもらって見たんですけれども、
はい、
You は何しに日本へという番組があるかと思うんですけれども、あの番組にですね、もうフランスで今子供向け漫画としてはめちゃくちゃ人気のモーテル・アデルという作品 の、はいはい、作家さんであるムッシュータンさんが、はい、出演されておられまして、でなぜ出演されておられたかというと、なんとですね、日本のキティランドでそのムッシュータンさんがキャラクターデザインをしたグッズが販売されているということで。
あ、そうなん？
はい、そうなんです。ガデュというね、キャラクターグッズで、それを売り込みに来たというようなお話をね、はい、やられておられまして、で、そのガデュというキャラグッズがね、なんか実は去年のクリスマスの限定商品だったらしいんですけれども、なんかこの4月からまたなんか再販売されているみたいで、なんか通信販売とかでもね、買えるみたいなので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
はい、全く知りませんでした。
はい、そうなんです。
あ、そうですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、僕の方なんですけれども、前にも何度かね、ご紹介した通り、4月17日の、水曜日の夜に世界の漫画についてゆるく考える会っていうのを行いまして、森崎さんもね、来てくださる予定ですので、この多分エピソードは、16日火曜日に公開されると思うので、はい、翌日ということになると思いますけれども、お時間の方、ぜひご参加いただけたらと思います。で、さらにですね、僕はサウザンコミックスの編集主管をしているという話、たびたびしてると思うんですけれども、今のところ第5弾まで、本が出版されておりまして、クラウドファンディング自体は第6弾と第7弾まで終わってるんですよね。で、この第6弾のアステリオスポリプね、はい、に入稿するところで、来ました。でただこの本は海外で印刷をするので、4ヶ月弱ぐらいかかっちゃうんですよね。
あ、そんなにかかるんですか。
だいぶかかる、だからお届けできるのは8月の上旬とかにはなるかと思いますけれども、ようやく、入稿できましたということでね、ご支援してくださった方はお楽しみにお待ちください。
はい、めっちゃ楽しみですね。
はい、ありがとうございます。はい、それではここから本編やっていきたいと思います。今回は5つのトピックを取り上げたいと思います。見出しだけ先に言っておきますと、大阪コミコン5月3日から5月5日開催、続いて5月4日土曜日はフリーコミックブックデイ、続いてジャパンコミックアートエキスポ5月11日から12日開催、続いてフランスベルギーでベーデーの48時間4月5日から6日に開催しましたという過去形ですけどね、はい、それからブラジルの児童文学作家イラストレーターのジラウドさんが91歳で死去、ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずは海外漫画関連のイベントのお知らせを3つ、お届けしたいと思います。1つ目ですね、大阪コミコン5月3日から5月5日開催、ということで大阪コミコンのウェブサイトで公開されている情報です。はい、大阪コミコン、まあ、恒例になりつつあると思いますし、今回何回かちょっと分かんないですけど、はい、まあ、何回かやってる、
2回目 目じゃないですか。去年の回じゃないですかね、はい、
失礼しました。もう何回もやってるかと思った。東京コミコンの方はもう何度もやってるけどってこと ね、 そ う、 ね、はい、そうかそうか、はい。でその大阪コミコンがゴールデンウィーク中の5月3日金曜日から5日日曜日にかけて開催されますということですね。でマッツ・ミケルセンとかジェイソン・モモアなどセレブが来日、あのサイトに載ってますけどね、結構そうそうた人たちが来ますよね、はい。で撮影会やサイン会が行われると、まあ、これがメインなのかなっていう気はしますが
そうですね
ますが、その他ですね、ステージがあったりとか企業ブースがあったりとかコスプレとかね、あとフードとか盛りだくさんのコンテンツがあるんです。で漫画関連だとアーティストアレイっていうのがありまして、これ東京コミコンなんかでもおなじみですが、参加作家一覧がねウェブサイトのアーティストアレイのコーナーに、あります。でもうのいろんな人があの名前とかね、写真とか載ってますね、はい。で物販とかあとコミッションとかがね行われるのかなという感じでございます。はい、ということでね、ゴールデンウィークもうちょっとでゴールデンウィークに行きますけれども、大阪でこんな大きな、ね、イベントが
ですね、ね、ぜひ皆さんあのコミコン寄られたお帰りにはうちの店にも寄ってください。あ、ね、でもいいけど、
はい、あの、はい、でも、まあ、例えば関東から行かれる方とかねぜひ、ね、うん、あの寄っていただけたらいいんじゃないかなって思いますね、は
い、よろしくお願いします。
はい、続いて2つ目のイベントですけれども5月4日土曜日はフリーコミックブックデイということで、うん、池袋のアメコミ専門店バースコミックスさんの X、で、4月7日に、なされたポストですね。ポストを読み上げます。全世界のコミックショップで同日開催、2024年5月4日土曜日はフリーコミックブックデイ、店頭で無料コミックもらえるフリーコミックブックデイと通販参加の FCBD アットホーム、さらに近所の別会場でガレージセール&スペシャルイベントも実施予定、概要は近日ご案内しますということですね、はい。ゴールデンウィーク中の5月4日土曜日にフリーコミックブックデイというイベントが行われるということですね。で、毎年基本的には5月の第1週の土曜日に開催されるんだそうですね、うん。で新規読者を獲得するためのプロモーションイベント、ということで、ジョーフィールドさんっていうね、コミック専門店の店主さんの呼びかけで、2002年にスタートしたものです。もともと北米で始まってそれが世界中に広がっていったということだと思います、はい。で2000店にも及ぶお店、まあ、これ全世界ですかね、お店が参加するということですね、
すごい、
はい。ね、で概要は近日ご案内ということ、なのでバースコミックスさんの SNS とか、ね、ウェブサイトを要チェック、してください、で、まあ、バースコミックスさんだけじゃなくて、ね、日本の他のお店なんかでもやったりするんじゃないかなっていう気はしますけどね。
確かにそうですね、コミック専門店さんはね、なんか参加されそうですよね、
はい。ということですね、まあ、でもこう世界中でねこうやって盛り上げるイベントって素晴らしいですね、う
ん、確かに。
はい、で3つ目のイベントです。ジャパンコミックアートエクスポ5月11日から12日開催、これ土日か、あ11、12っていうのはあそうだね、はい、土曜日日曜日だね、はい。ジャパンコミックアートエキスポが5月11日土曜日、それから12日日曜日にかけて浅草、東京ですね、浅草台東館4階で開催ということですね、うん、はい。参加アーティストがウェブサイトの、ウェブサイトで一覧の形で紹介されておりますし、それから X でも精力的に参加作家を紹介して、おりますね、はい。興味ある方ぜひチェックしてください。で、ウェブサイト、今のウェブサイトにはですね、ジャパンコミックアートエキスポとはみたいなそういう説明がちょっと見当たらなくて、詳しくわかんないんですけど、以前のウェブサイトが残っていて、それによるともともと2016年に、ジャパンコミックアートエクスポと、それからとブレイブ&ボールドっていうね、2つのイベントを開催してたと、ブレイブ&ボールドの方が先だったんじゃないかと記憶するけどな。
そうなんですね、
はい。でこの2つのイベントを、時期を変えてやっていたっていう感じですね。で、うん、海外の作家と日本の作家がテーブルを並べてライブドローイングとかね、コミッションを行う、はい。そういう海外のコンベンションのアーティストアレイ的なイベントと、 そういったことが書かれておりました。当時ですね、海外漫画フェスタがやってまして、海外漫画フェスタ何年ぐらいまでやってましたかね、2018年ぐらいまでかな。それで海外漫画フェスタの時に、来日される海外の作家さんがいて、その作家さんがそれだけじゃなくて、他のところでもなんかこう参加できるような、そういうイベントとして作られてたような記憶がある。
そうなんですね。
うん、まあ、その辺だから毎年秋は結構海外漫画のイベントがあるっていう感じが一時期あったんですよね。で、まあ、コロナ禍もあってね、はい、ちょっとそこがシュリンクしましたけど、またそういう風になっていくといいかもしれないね。
本当ですね。
はい、あとはジャパコミチャンネルっていう YouTube のチャンネルもあって、その運営の人たちがね、おしゃべりされてたりもしますんで、興味ある方ぜひそちらもね、フォローしてください。はい、続いてですね、フランス、ベルギーで行われたバンドデシネ関連のイベントのご紹介です。見出しがフランス、ベルギーでベーデーの48時間、4月5日から6日に、開催されましたということで、ベデジェストというサイトで4月2日に公開された記事ですね。まあ、これいろんなところで紹介されてました、このイベントは。で、4月もう終わってるんですけど、4月5日から6日にかけてフランスとベルギーではベーデーの48時間というイベントが開催されました。で、これ今年12年目を迎えるイベントで長く続いてるわけですね。12の出版社が参加しております。で、有名なところとしてはデルクールとかグレナとか、それからソレイユとかね、そういったところをはじめ12の出版社が参加している。で、さらに1700の書店が参加していて、フランス、ベルギー、
すごいですね。
はい、作家的には300人の作家が参加。で、まあ、フランス、ベルギーのいろんなところで行われているんだけど、500のイベントが開催される。この48時間2日間でということですね。で、まあ、いろんなイベントがあったりするんだけども、このベーデーの48時間の目玉は、
はい、
15の作品が、まあ、今年は15で去年とか違ったかもしれないですけど、はい、で15の作品はバンドデシネ中心だけど、コミックスもあれば漫画もある。その15の作品が3ユーロで販売される。
3ユーロは安いですね。
で、普段あの、まあ、安くても9ユーロとかさ、13ユーロとかなんかまあまあな値段でね。で、やっぱ高いわけですよ、バンドデシネって。もう500円ぐらいとか全然超えたりするんですけど、それが3ユーロで販売されるっていうんで、結構目玉イベントですね。
みんな行っちゃいますね。
はい、ということですね。はい、まあ、これもだからさっきのフリーコミック、ブックでなんか近いようなプロモーションイベントっていう感じですよね。バンドデシネを安く手に取ってもらってね。そういう感じでございます。はい、最後に海外の漫画家の訃報ですね。見出しがブラジルの児童文学作家、イラストレーターのジラウドさんが91歳で死去ということで、メガブラジルというサイトで4月7日に公開された記事です。記事の冒頭を読み上げます。作家、イラストレーター、漫画家のジラウドさんが4月6日土曜日、91歳でこの世を去った。死亡は作家の家族によって確認されたということですね。で、この記事、日本語で書かれてますんでね、興味ある方、ぜひリンク貼っておきますんで、読んでください。はい、ジラウドさんという方、あるいはジラルドさんっていう、そういう表記もあったりしますけれども、このジラウドさんは漫画家、作家、プレゼンター、ジャーナリストとして活躍された方なんだそうです。で、漫画家としての代表作は1980年に出版されたオ・メニーのマルキーニョっていう作品ね。で、これ、ヤンチャマルキーニョっていう、翻訳になるようですけれども、それが、代表作となりまして、キャラクターがすごく人気を博して、映画化もされたんだそうです。で、ジラルドさんは、あと、軍事独裁政権下、ブラジルはかつてそういう時代があったんですけど、その軍事独裁政権下で、政府に抵抗した作家としても、有名だそうですね。で、ブラジルの漫画ってなかなかね、日本では、知られていないと思うんですけれども、ただ、このジラウドさんの、作品は、ジラルド表記で、ジラウドではなくてジラルド表記で、やんちゃなマルキーニョっていう作品が、松本紀子さんという方かな、の翻訳で、生産者、静かな山と書く生産者から2000年出版されているんだそうですね。それからあと絵本で、多分絵本だと思うんだけど、ジラルド・フリッチス、不思議な色の旅っていうね、 こういう作品がやっぱり、同じ松本のり子さんの、翻訳で、今度は無双者というところから、やはり2009年に刊行されているようです。
この、ね、作家さんに関して言うと、うん、実はあの海外漫画情報誌のこの満開の第2号で、はいはい、結構ポルトガル語圏の漫画についての記事を書いていただいたことがございまして、でこの中であの熊五郎さんっていう方がそういうあのポルトガル語圏の漫画の、まあ、代表的な作家の一人としてあのご紹介してくださっていたりだとか、あとここでですね、あの漫画家のモクタフ・ナンジェロさんっていうあのブラジル出身の漫画家さんのインタビューの、うん、あの記事とかも載せているんですけれども、うん、その中でこのジロードさんがあのモクタンさんとあの同じあの特使あの同郷 の, あの作家さんということで、偉大なる、あの先輩作家さんということで、であの風刺漫画とかね、あの大人向け の, あの漫画の作品のこととかにも言及してくださっていたりとかっていうふうにして、あのおりますので、まあ、ちょっと興味ある方ぜひねこの漫画の第2号も読んでいただけたらなと思うんですけれども、本当にあのブラジルの偉大な漫画家さんがですねお亡くなりになってしまったっていうような、そういうちょっとね残念なお気に入りでございますね。
はい、ありがとうございます。まあ、ぜひねあの満開の記事、読んでいただきたいですし、それからと翻訳がねせっかくあるってことで、まあ、手に入るようだったら手に入れたいなと思っております。はい、ということで、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりです。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚というある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちら毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。